77.1
ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサヘヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。12月2日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、さて、今いろんなイベント割が実施されてますが、実は映画業界もイベント割がスタートするという嬉しい情報が飛び込んできました。まあ、全国の映画館で好きな映画が見られるイベント割ムビチケ作品共通券が今日から来年に2023年の1月29日の日曜日までの期間限定で販売されます。まあ、購入するにあたり条件がいろいろあったりと、まあ、購入方法はイベント割ムビチケで検索していただくと販売サイトが出てきますので、こちらをご覧いただきたいと思います。まあ、これから年末年始にかけても素敵な作品がもうたくさん上映されますので、ぜひイベント割を利用してお得に映画を楽しんでくださいね。さあ、もう今年も残すところあと1ヶ月となりました。まあ、今年もたくさんのいい映画に出会ったと思います。まあ、そこで今月は2022年あなたのベストワン映画は何ですかというテーマでメッセージを募集したいと思います。まあ、劇場で見た作品やお家で見た作品、まあ、新作旧作どちらでも OK です。あなたの心をキュッと掴んだナンバーワン映画を教えてください。今年最後の放送になります12月30日の金曜日の放送でいただいたメッセージをご紹介したいと思います。 FM サハヤやフラワーシネマのメッセージフォームからどしどしお寄せください。皆さんのメッセージお待ちしております。さて、作品を紹介する前に皆様からたくさんメッセージいただいてますのでご紹介したいと思います。長崎市にお住まいのラジオネームカヌレ大好きさん、こんばんは。映画やスイーツ、ランチなどミカさんを参考にさせていただいています。映画を見ていたらロケ地巡りとかしてみたいなと思ったりするのですが、ミカさんはロケ地とか行ったりしたことありますかといただきました。ありがとうございます。まあ、実は私ですね、自分のイベントで長崎フィルムコミッションの方にですねご協力いただいて、坂道のアポロンのですねロケ地巡りをですねしたんですよ。まあ、やはりですね、その場所に行くと感動しますよね。わ、ここの場所映画に出てきたとか思ったりしてですね。あとですね、映画ではないんですけれども、もう前にですね NHK のドラマで坂の上の雲というドラマがあったんですけど、もうこのドラマに私主人と2人でもドハマりして、愛媛に行って、まあ、司馬遼太郎さんの坂の上の雲ミュージアムや松山城、まあ、そしてですね秋山兄弟の生家などにね行ったりしました。やはりね、その土地に行くとね、またね映画やドラマの世界に入り込んでね楽しいですので、もしぜひ機会がありましたらカヌレ大好きさんもロケ地巡ってみてください。メッセージありがとうございます。続いては大阪府大阪市にお住まいのラジオネームジェノムさん、先日スペンサーダイアナの決意を見ました。ダイアナさんの大ファンの私は悲しかったり腹が立ったり呆れ果てたり大号泣、かなり感情移入してみました。キャストの皆さんも似てました。ダイアナさん美しかった。映画ではありませんが、ボストン美術館所蔵ザ・ヒーローズ刀剣浮世絵武者たちの物語を見に行ってきました。刀剣がかっこよくて浮世絵も良かったです。刀のつばに描かれた絵が最高で細工が素晴らしい。ずっと見すぎて足がパンパン。美術館は次の日ぐったりしてしまいます。だんだん美術館も活動的になってきて見たいものもたくさんあります。年末まであと2回美術館に行きたいです。心の栄養を蓄えたいですといただきましてありがとうございます。まあですね、私も美術館巡り大好きで、まあ、先日紹介したピカソ展にねまた行きたいなと思ってるんですが、 まあ、芸術に触れる時間ってね本当にいいし大切だなとも思います。まあ、ぜひぜひですねこれからも楽しんでください。そしてまたですね感想とかも聞かせてくださいね。メッセージありがとうございます。さてさて曲に行く前に話題の作品ご紹介していきますね。ワイルドロード。犯罪組織から金と麻薬を盗んで逃亡したフレディは腹部を撃たれながらも長距離バスに乗り込むんですね。まあ、フレディはリリーという娘がいて、これまで父親らしいことを何もしてやれなかったっていう思いで、娘へのせめてもの償いのためどうにか逃げ切ろうとするんですが、冷酷な女ボスビッグが差し向けた追っ手によりフレディの仲間が次々と手にかけられていくんです。まあ、フレディは傷口からの出血多量で意識が朦朧とし、バスの車内には怪しい行動を取る乗客もいるし、まあ、そんな中フレディは藁にもすがる思いで疎遠になっていた父親に助けを求めるという、エクスペンスダブルス2、トゥームレーダーなどメジャーヒット作品を世に送り出したプロデューサーたちが手掛けた絶体絶命ノンストップアクションがいよいよスクリーンに登場です。キャストはフレディをマシンガンケリーの名でラッパーとして活躍するコルソン・ベイカー、そしてフレディの父親を演じたのが実力派俳優のケビン・ベーコン。まあ、彼の名前を聞くと、まあ、すぐにもフットルースがこう思い浮かんでしまうんですけれども、いろんな役のできるも素晴らしい俳優さんですよね。まあ、今回もなかなかのハマり役でした。まあ、この作品最初は血だらけのフレディがバスの中で仲間と連絡を取りながらなんとかしなきゃとこう奔走する場面が続くんですが、まあ、ケビン・ベーコンが演じるお父さんが登場するあたりからですねだんだん面白くなって物語に引き込まれていってしまいます。続いての作品はマリー・クワントスインギング・ロンドンの伝説。戦争の爪痕と階級差別が残るロンドンで若者たちは自由を求めていました。1955年、それまでの優雅で女性らしいファッションに窮屈さを感じていたマリー・クワントは夫のアレキサンダー・ブランケット・グリーンたちとともに自分が着たい服をクリエイトした小さなブティックバザーをチェルシーのキングスロードにオープンします。彼女がデザインした服は開店直後から奪い合いになり、60年代初頭にはミニスカートが世界中で大ブームになったりとファッションに革命を起こしたり、マリー・クワントの知られざる素顔とデザインの秘密を当時の熱狂を知る人たちのインタビューやアーカイブ映像を通して紐解いていくという伝説のデザイナーマリー・クワントに迫るドキュメンタリー映画です。まあ、マリー・クワントといえばお花のマークがこうパッと思い浮かぶんですが、まあ、洋服だけではなく化粧品や下着、バッグやポーチなど何か一つは持ってるんじゃないかっていうぐらい生活の中にこう広がっていますよね。まあ、私もですねピアスとかポーチとか持ってるんですけど、やっぱりね可愛いですもんね。まあ、そのマリー・クワントがいかにしてその広がりへと進化したのか、この作品を通して知りました。ぜひお楽しみください。ただいまご紹介しましたワイルドロード、そしてマリー・クワントスイギング・ロンドンの伝説、こちらは全国順次公開中ですが、今のところまだ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画をご紹介していきます。ビージーズ栄光の奇跡。英国マントーに生まれたバリー・ギブと双子の弟ロビンとモーリスの3兄弟によるビージーズは、少年時代から2003年にモーリスが他界するまで半世紀以上にわたるキャリアを築き、ジャンルと時代を超えて多くのアーティストたちに影響を与えてきました。まあ、今回このドキュメンタリー映画では貴重な写真や未公開映像を通して名曲誕生の瞬間を振り返るとともに、エリック・クラプトン、ノエル・キャラガー、クリス・マーティンなどビージーズを敬愛するアーティストたちが彼らについて語ります。メガホンを取ったのはインディ・ジョーンズシリーズなどの数々の名作を手掛けたプロデューサーで、生きてこそのフランク・マーシャル監督。まあ、ビージーズといえばパッと頭に思いつくのがスティン・アライブ。 まあ、最近ではブラッド・ピット主演のブラッド・トレインでアブちゃんがカバーしたこの曲が流れたりしてましたけれども、まあ、その他の曲も名曲ばかりで、この作品を見て、あ、この曲もビージーズの曲だったとこう初めて知ったり、まあ、なんとなく耳にした曲も多いと思います。まあ、それくらい名曲を世に送り出してきた彼らなんですが、名曲誕生の裏でこんなこともあったんだとこう今回この作品を通してね、彼らのことをいろいろ知ることができてよかったと私は思いました。まあ、知ってからまた改めて曲を聴くとですね、また心に染みるんですよ。まあ、現在長男のバリー以外の2人と、まあ、末の弟アンディは他界してしまっているので、兄弟がマイクに向かって歌う姿が見れないというのはもう非常に残念ではあるんですが、この作品を通して彼らの歌う姿を見て感動を味わってください。ビージーズ栄光の奇跡、こちらは全国順次公開中で、長崎では12月16日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひお楽しみください。続いてはブラックアダム。5000年の眠りから目覚めた破壊神ブラックアダム。かつて彼の息子は自らの命を犠牲にして父を守り、その力を父に託すんですね。まあ、最愛の息子の命と引き換えに手に入れた呪われた力。まあ、そのことに苦悩と悔恨を抱え、息子を奪われた復讐心からその巨大な力を使い、現代の地球で破壊の限りを尽くすんです。そんな彼を人類の敵とみなし、立ち向かうのはスーパーヒーロー軍団ジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカ。果たしてブラック・アダムは人類の敵なのか、彼が現代によみがえった本当の理由とはという DC の歴史を変える最強のアンチヒーローついに誕生ということなんですけれども、まあ、ロストバケーションのジャーム・コレット・セラ監督がメガホンを取っています。キャストはブラックアダムをワイルドスピード、ジュマンジシリーズなど数々の大ヒット作で人気のドウェイン・ジョンソン。まあ、自分との共通点があるワルのブラックアダムをどうしても演じたいとこう10年以上強く思い続け、ついに実現ということで、この作品のプロデューサーも務めています。そしてブラックアダムと対峙するスーパーヒーローチームのメンバーには007シリーズ5代目ジェームズ・ボンドを務めたピアース・ブロスナン、そして物語の鍵を握る女性アドリアナをサラ・ヒサヒが演じています。もうですね、ブラックアダムの圧倒的強さ、まあ、ドウェイン・ジョンソン素でやってるんじゃないかと思うくらい、もうとにかく強いんですよ。まあ、そしてそこに立ち向かうスーパーヒーローたちもね、なかなかねかっこいいんですよね。そして、まあ、単なるアクションものだけではなく物語要素も良くて、全体的に見てねすごくいい映画だったと思います。まあ、スカッと楽しめる作品で、これからの DC 作品どんな展開を見せてくれるのかも楽しみになりました。エンドロールが始まっても席を立たないでくださいね。ブラックアダム、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス、タイ他全国で公開中です。続いての作品は月の満ち欠け。幼い剛はある愛する妻小杖と家庭を築き幸せな日々を過ごしていたんですが、不慮の事故で小杖と娘のルリを一変に失ったことから日常は一変してしまいます。悲しみに暮れる幼いのもとに三住明彦と名乗る男が訪ねてきます。事故当時娘のルリが面識のないミスミに会いに行こうとしていたことを、そしてミスミは娘と同じ名前を持ち、かつて自分が愛したルリという女性について語り始めます。それは数十年の時を超えて明らかになる許されざる恋の物語だったという、2017年に第157回直木賞を受賞した佐藤正吾さんの同名ベストセラー小説を映画化した作品で、広木隆一監督がメガホンを取っています。キャストは幼いを大泉洋さん、小杖を柴崎幸さんのほか、有村架純さん、スノーマンの目黒蓮さんなどが出演しています。まあ、この作品見ながらね、どんな展開になるんだろうと思ってたんですけれども、ラスト見終わった時になんだかね胸がジーンときてしまいました。もうこの作品あまり前情報を入れずに見た方がねいいと思います。あとやはり大泉洋さんや柴崎幸さん、有村架純さんともキャストが役にぴったりで、もすっごく良かったです。まあ、特に大泉洋さんの演技に私は涙が出てしまいました。今日は月の満ち欠けオリジナルメモ帳を2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは12月9日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。諫早市にお住まいの女性の方からいただきました。いつも情報ありがとうございますといただきました。ありがとうございます。これからも楽しい情報をたくさんお伝えしていきますので、どうぞ番組と映画楽しんでくださいね。さあ最後にもう一つ映画ご紹介します。夜明けの歌。まだ冬が残るソウル。7年ぶりにイギリスからソウルに帰ってきた小説家のチャンソクはコーヒーショップで時間をなくした女性と出会います。さらに思い出を燃やす編集者、希望を探す写真家、記憶を買うバーテンダーといった心に深い葛藤を抱えながらも人生を歩み続ける4人との出会いから、チャンソクは自身が心に閉ざしてきた記憶と向き合っていくというストーリーで、監督脚本を韓国実写版ジョゼと虎と魚たちのキム・ジョンガンが務めています。キャストはチャンソクを愛に奉仕せよのヨン・ウジンが演じるほか、イ・ジウン、キム・サンホなどが出演しています。まずチャンソクを演じたヨン・ウジンさんのもう柔らかい物腰と優しい眼差しにも癒されました。すごく深みのある演技をされる方だなと思うんですけれども、まあ、この作品なんですけれども、なんて言葉に表したらいいんだろう、もうなんだかですね、不思議な魅力を感じた映画だったんですね。まあ、その雰囲気にいつの間にか入り込んでしまって、きっと劇場でいい映画のひとときを過ごせるんじゃないかなと思います。夜明けの歌、こちらは全国順次公開中となっておりますが、今のところまだ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報や上映館は公式ホームページをご確認ください。さてそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画巡り会えたらより、ドリームズカムトゥルーでウィンターソングを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバイ。